ですね、はい、ちょっと曇り空なんですけれども、過ごしやすい陽気になっております。
はい、薄日がね、差してる感じでね。
そうですね、はい、はい、今日はどこにいるのかと言いますと、国立天文台に来ているんです。
はい、
はい、先日皆既日食でもすごい、金環日食で日本中がすごく盛り上がったので、もう本当に注目している方がたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、今日は国立天文台の山田さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、国立天文台とはどんな施設なんですか？
はい、天文学を研究している国の施設なんですが、この三鷹キャンパスを含めまして、日本国内それから海外にもいろいろな研究施設を持っている研究組織になっています。
はい、海外ということなんですけれども、海外はどんなところに施設があるんですか？
はい、例えばハワイにはスバル望遠鏡と非常に大きな望遠鏡を持っています。それから南米のチリの北部にはアルマという電波干渉計というのが今建設中です。
はい、なんかそういう外国のすごいところにあるっていうイメージは湧くんですけれども、この三鷹にこの国立天文台があるっていうのがまたちょっと不思議な感じがしますね。
はい、もともと国立天文台の前身にあたる東京天文台なんですが、都内の麻布にあったんですね。まあ、空がだんだん明るくなってきたということで、1924年にこの三鷹の地に引っ越してきました。
はい、でも今回ですね、この三鷹の施設でもいろんな観測、いろいろなというか太陽の観測をしていたりとか、もういろんな施設がたくさんあるんですけれども、こちらって普通の一般の方が見学に来ることってできるんですか？
はい、年末年始を除きまして、午前10時から午後4時半まで自由に入ることができるようになっています。
自由に入れるっていうのがすごくいいですよね。で、中入りますと、もう緑がたくさんという感じで、もうお散歩にぴったりなところなんだなっていうのをすごい感じたんですけれども。
そうですね。4月は桜の季節ということで非常に桜が綺麗だったんですが、今新緑の季節で非常に新緑、緑が綺麗です。
こちらすごく広いんですよね。
はい。一般の方が入れないというようなところも含めますと、ディズニーランドの半分ぐらいの敷地面積があります。
もうなんか一日にこう全部回りきろうと思ったら回れないぐらいになっちゃうかもしれないですね。
そうですね、私も端から端まで行きますともうくたくたになります。
はい、ということでね、もう本当いろんな方にこちら見に来ていただきたいなと思うんですけれども、おすすめの施設はどんな施設になりますか？
そうですね、いろいろ見どころがあるんですけども、例えば日本最大の屈折望遠鏡なんていうのもあります。口径65センチの屈折望遠鏡のある天文台歴史館というところに入られますと、望遠鏡の大きさに非常にびっくりされると思います。
はい、これぞ天文台というものを見ることができるということですよね。
そうですね、はい、
はい、そしてですね、映像が見ることができる施設もあるというのを聞いたんですが。
はい、展示室、割とこじんまりしたところなんですが、展示室というところに多目的上映室という部屋があります。そこでいろいろな映像、映画などを含めましたものをいろいろ用意してありますので、好きなものを選んで見ることができるようになっています。
はい、さあそしてですね、今月設置されたばかりのものがあるというのを聞いたんですけれども。
はい、電波望遠鏡、これ本物の電波望遠鏡、割と小さなものなんですが、今月の上旬に電波望遠鏡が設置されまして、これ職員が操作しないとできないんですけども、太陽にアンテナを向けますとブザーが鳴るという新しい展示物も、出来上がりました。
はい、ということでね、本当にいろいろなもう見どころがたくさんあるこちらの天文台なんですけれども、ですね、6月に、この夜空がこうちょっと夜空と昼間もですね、空が盛り上がるものがあるっていうのをちょっと聞いたんですけれども、6月6日にかなり珍しいものを見ることができるんですよね。
はい、金星の太陽面通過という現象が6月の6日にあります。はい、
はい、太陽面がの金星通過ということなんですけれども、これは珍しいんですか？
はい、非常に珍しい現象なんですが、前回は2004年の6月8日に起こった現象なんですね。日本全体的にお天気があまり良くなくてご覧になったことは少なかったかもしれないんですけども、もし今回逃しますと次回見られるのが105年後になってしまいます。
105円ということは、ちょっと今この地球上で生きている方たち次見られるのなかなかちょっとないかもしれないですよね。
そうですね、今地球上に生きていらっしゃる方はまず無理でしょう。
ということでこちらぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、こちら6月6日の何時から見ることができるんですか？
はい、日本全国それほど時刻の違いはないんですが、だいたい午前7時11分から始まりまして、午後1時48分ぐらいにかけて6時間半以上にの昇るかなり長い現象です。
はい、ということは結構見るチャンスがありそうですね。
そうですね、仮に曇りだったとしても晴れ間が広がってきたりなんていう可能性もありますので、ぜひ諦めないでご覧いただきたいと思います。日食メガネが必要になります。
はい、この日食メガネ、この5月にね、日食を見た方捨てないでこれを使って、またこの次は105年後になってしまいますのでね、見ていただきたいですよね。
はい、ぜひ見逃さないで見ていただきたいと思います。
はい、ということで、もう本当太陽面の金星通過もあるんですけども、実は6月4日にも月食があるんですよね。
はい、半影月食という現象が6月4日の夕方であります。大体の時刻は午後7時から午後9時頃にかけまして、一番お月様が欠ける、まあ、4割ぐらいが地球の影によって隠されるんですが、午後8時ぐらいに一番欠けることになります。
はい、これはメガネも必要ないですもんね。
はい、肉眼だけですね。南東の空、ちょっと低いところで起きますので、南東の空、見晴らしが聞くところでご覧いただきたいと思います。
はい、さあ、そしてですね、8月にも実はこうまた夜空がちょっと珍しいものが見れるんですよね。
はい、夏休み中なんですけども、8月の14日の、明け方ですね、東の非常に低い空で金星食という現象が起きます。
これはどういった現象なんですか？
はい、その時には明けの明星の金星になってますけれども、明けの明星の金星がお月様、細いお月様によって隠されるという現象がこの金星食です。
はい、もう本当にもういろいろ見どころがこれからたくさんありますね。
はい、特に今年はこの間 の金環日食もそうなんですが、金星の太陽面通過と、8月14日の金星食、この3つが非常に珍しい天文現象が集結した年ということになります。
はい、ということでぜひね、皆さん空に注目していただきたいなと思います。最後にリスナーに一言お願いします。
はい、国立天文台のホームページにこういった珍しい天文現象の詳しい案内が出ていますので、ぜひ国立天文台のホームページにもアクセスしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。もうね、曇っていてもぜひ諦めずに6月6日太陽面の金星通過を見ていただきたいと思います。次は105年後になってしまいますのでね、ぜひ皆さん見てみてください。今日はナッチが国立天文台よりお伝えいたしました。
はい、ありがとうございました。金環日食ちゃんと見なかったので、これからねどれかを見ればいいなっていうふうに思います。街角レポート、街角からこんにちは。ナッチが国立天文台から伝えてくれました。そして